お願いします。
前回アシアのを見れば人の心理が分かるってことだったんですけども、うん、他にもあるってことなんですけども、それは何でしょうか。
はい、そうですね、パート2ですね、前回の続きですね。分かりやすいところが、まあ顔もそうなんだけど、はい、一番分かりやすいのは腕だと。腕らしいです。はい、特にこの腕がその重力に逆らっているか重力に準じているかっていう話らしくて、腕を高々と上げているだとか、腕を高々と上げている動作っていうのは喜びと興奮をその表しているっていう、まあ分かるよね、おーってなった時とかって、まあ喜びとか興奮っていうのがある。で、逆にだらりと腕を垂らしているっていうのは沈み込む気持ちを表していますよっていうのがあるらしいのよね。うん、で、その腕の動きで、その例えばね、子供がもしその幼い子供とかが腕の動きを止めたりとか腕を固める動作を子供がした場合、虐待の可能性がありますよとか言われてるわけね。まあ、もしかしたら日本っていじめの可能性もありますよっていうのをちょっと見ていただく必要があるかなと思うわけね。これは生きる生存本能で固まる逃げる戦うのその固まるが出てきてるっていう話らしいのよ。特にその例えば虐待をしている大人が同じ部屋にいてるとかなってくると入ってきたりとかするとピクってこう子供が止まるんやって、それも生存本能で固まるっていうのが出てくるらしいの。で、まあその固まってその怪我がするっていうのもあるんだけどね、その怪我が外側にあるか内側にあるかによってそのまあ虐待とかいじめの問題っていうのが分かるようになりますよっていうらしいんだけど、その腕が固まるっていうのは結構すごい分かりやすいサインらしいのよね。うん、で、ちなみに国境ではその国境で入国してくる人たち、その検査官っていうかそういう人たちって何見てるか知ってる？
分かんないです。
ハンドバッグの持ち方を見てるんだって、注目してるらしいのよ。うん、中身が心配な人、特にその中身がね、例えば価値のあるものだとか、その違法なものとかってあると思うんだけど、とにかくその中身を心配してる人っていうのはどんなものでも違法なものでも貴重なものでも関わらずバッグをきつくきつく握りしめる傾向があるんだって。うん、なんかそういうのをギューって持ってる人っていうのは、あ、この人ちょっと要注意だぞっていう、中身が何にあれねっていうのを見てるらしいの。別に普通に何もやましいことしてない人はそのバッグをきつく握りしめてることはないよっていうのがあるらしいのよね。おお、なるほどなぁと。だからそれと一緒で万引きもすぐ分かるらしいのよ。うん、万引きの特徴って2つあるらしくて、まず1つ目が、まあ、お店に入るときっていうのは基本的に周りをキョロキョロ見回す傾向がありますよって言われてて、で2つ目が普通の人たちよりも腕を少ししか動かさないんだって。うん、まるで自分を小さく見せて周りから見えないようにしているようにしているらしいんだけど、逆にさ、腕を動かさずに歩くっていうのは余計目立っちゃうよっていう話らしくて、そういうのすぐ分かるっていう話らしいのよね。うん、であとね、腕に関して言えば両腕をこう背後でこう組む姿勢っていうのは、これどういう意味があるか知ってる？両腕を背後で組む姿勢。
分かんないです。
よく言われているのが、メッセージ性2つあるって言われてるのよ。はい、1つはこう両腕をこう持ってる姿勢っていうのは私の方が高い地位にいてます。うん、で2つ目は近くに寄るなと、触ってはならぬと、まあ要は簡単に言ったら話しかけるなっていう意味が含まれていますよっていう意味らしいよね。だからこう後ろに両腕を背後で組む場合っていうのは、まあなんか想像すると例えばなんだろうね、王様とか、女王様とか、あとはなんだろう、現代風で言ったら弁護士とか、あと お偉いお医者さんとかね、だからそういう人がこうなんかやってそうな感じするじゃない、大学の教授とか、そういうらしいのよ。それは言葉には出していないけども、そういうシグナルを出していますよ、それをやっぱ察知するらしいのよね。あみたいな、まあ、あと顔の表情とかもあると思うんだけど、まあ、そういうのもあって走ってますよ。だからそういうのをこうわざとやって話しかけるな雰囲気を出したりとかした方がいいよっていうのもあるね。で腕を使うっていうのは縄張りを主張するっていうことも含まれているんだって。で縄張りを主張するっていうのはよろしくないですよと、前回の動画でも言ったけど、その 胴をねドーンと出して座るっていうのは縄張りを主張しているっていうのもあったように、腕でも縄張りを主張するんだって。でこれはトラブルの元になることが多いからやめといた方がいいですよと。特にっていうかよく出てくるパターンっていうのが、あのテーブルとかで、その地位の高い人ほど席に着くなり、できるだけ広い縄張りを主張しようとするから、そのテーブルに腕とか物とかっていうのを思いっきり広げたりするんだって。これ縄張りを主張するっていう、分かりやすいところが、例えば飛行機とか映画館のあの肘当てね、こうどっちが取るかみたいな、ね、なるでしょあれあれはやっぱそうなるらしいんだよね。あれ取った方がその地位が高いぞみたいな、縄張りを争ってるわけでしょ、うん、で縄張り争いに負けた方はイライラするわけでしょ、
はい、
あの譲り合いじゃないけどさ、そういう精神が大事かなとも思ったりもしますしね、うん、あとね、あの腰にちょっと今隠れてるけどね、腰に手を当てて、うん、その肘を張るして、こういう姿勢っていうのはその強い縄張り主張を表していますよっていうふうに言われているわけね。ジャスさん見たことありますか、あの腰に手を当てて肘を張る姿勢、うん、これはもう優位な立場を示したりだとか、問題があることを示したりするのよ。ジャスさん見たことありますか。
ないです。
実際ではあんまり見たことがないと思う、
はい、
うん、僕は、見たことあるのは2つかなと。1つは映画の中、
はい、
警察官とかあの軍人とかがね、あの職務質問とかするときにこう警官とかがこうよくやるよね、
はい、
あとはね学校の先生なんかよくやると思う、生徒たちに対して怒ってるときとかこう腰にねあの手当ててやるっていう、うん、で普通の人はやらないんだって、そういう態度って。だからあんまり見たことないと思う。だから僕も映画の世界だったりとか学校の中でのその先生が怒っている時とかっていうぐらいしかほとんど見られないんだけど、あえて現実社会で言っちゃうと警官とか軍人なんかがよくやるらしくて、その潜入捜査の警察官を見分ける一つがこの腕を見るっていうらしいのよ、うん、でこんな態度取ってて、その例えば潜入捜査しとったらあいつ警官やんかと自分で自分が警官ですって言ってるようなものだっていう話らしいから、まあだからそういうのもちょっとまあね、潜入捜査する人は多分この動画見てないと思うけど、そういうのがありますよと。だから営業マンがそのお客さんのとこに行ってその縄張り主張をしちゃうような仕草を取っちゃうと相手はものすごい嫌がるってことね、うん、相手めちゃくちゃ嫌がるってことだって。お客さんのとこ、相手先のとこに行って縄張り主張し始めたら、お前ここ俺の縄張りやのにお前何縄張り、俺の縄張りや言ってきてんねんこらっていう風になっちゃうわけね。そういうのはやめた方がいいですよっていうことね、うん、あとちなみにこれでも役に立つことがあるんだよ、この腰を両手にこうグッと肘を張るっていうこの姿勢っていうのは、女性がやったら男性に立ち向かうときにすごくいいですよっていうふうに言われてるわけ、有効に使いますよと。一歩も譲る気はないっていう自信を示して相手に威張っても無駄だっていうことを印象付けることができるっていう、映画で見たことあるよねそれね、あドラマとかね映画で見たことあるなみたいな感じね。でその時に注意点があって、親指を後ろにしろって言って、親指の位置を後ろにしろって言って、前にするとその探求心が強く現れてその権力を誇示する意味が薄れるらしいのよ、うん、だからこうあえて親指っていうのはその後ろにした方がいいですよっていう時ね、うん、で人は自信がある時っていうのは腕を広げるっていうらしいのよね。で自信がないと腕を縮めるっていうなんか分かりやすいよねらしいですよ、うん、でちょっと要注意なのがその脳みそ、脳は人の手首だとか手のひらとか指とかその手の情報っていうのにものすごい注目するんだって、うん、でその話している最中に手は見える位置に置いた方がいいですよっていうふうに言われているわけ、うん、見えない位置に置いてしまうとその情報の信憑性が低下してしまいますよっていうふうに言われてしまうのね、思ってしまうわけ、脳がそういうふうに思ってしまうわけね、うん、あれなんでこいつ手見せへんのみたいなふうになってしまうわけね。だから手は机の中に隠したりとかしてしまうとそのこいつ落ち着かへんやつやなとか引っ込み思案だなとか本心明かしていないぞとかずるいとかなんかごまかしてるっていうふうに 見られてしまうと、勝手に向こうが思ってしまうっていう話だから、手を出して話した方がいいですよっていうふうに言われてるわけで、その話す時もその手のひらっていうのは上にやったらいかんっていうふうに言われてるわけで、手のひらを上に出すっていうこういう動作っていうのは、その祈りとか、まあ、要はなんかね、あの手のひらを出すみたいな感じになっちゃうから、弱いと哀願する立場になってしまうから信憑性がなくなっちゃうんだって。だから喋る時っていうのは手のひらは下にする。ちょっと今画面に映るように出してるけど、はい、手のひらを下で喋った方がいいですよっていうのはあるらしい。そういう印象があるよっていうのがありますよと。あとね、ポケットからこう親指が出ているっていうのは、ポケット隠れてね、こう、はい、ポケットからこう親指が出て見えないね、こうやってポケットから親指が出ているっていうのは自信の表れなんだって。逆に親指だけをポッケに入れていると自信がないことを示しているらしいのよ。うん、だから権威を示す必要がある人っていうのは間違ったメッセージを送っちゃいけませんよと。ポッケに手突っ込んでるんだけど親指だけ突っ込んでたら自信がないことを表していることになっちゃうからダメですよと。どうせポッケに手突っ込むなら親指だけは出しとけみたいな話らしいのよね。で、嘘をつく人っていうのは正直な人よりも身振りが小さくて何かに触る動作もすごい少ないんだって、うん、だから腕とか足とかを動かす範囲も小さいですよとかね、まあ、あとその前回でも言ったけど、なんかこう嫌なこと質問されたりとかしたら物とかを置いて壁を作ろうとするわけよ。よくあるのがクッションをお腹のところによく女の子とかこうやってやると思うんだけど、あれ自分を守ろうとしてるとか、その嫌な質問されたりとかしたらそれを守るためにで、ストレスを抱えてるからそのストレスを緩和させるために持ったりとか、無意識に壁を作ろうとしたりっていうのがあるよっていう話ね。うん、で、まあ、だんだん足から胴から肩からで、まあ、腕になって、で次顔になってくるわけなんだけど、目と口っていうのは、はい、分かりやすいらしいです。すごく分かりやすいんだけど嘘もつけるから要注意ですよっていうふうに言われているわけね。うん、まあ分かりやすいところで言っちゃうと目の大きさなんかが分かりやすいかなと思うわけ。うん、目が大きく開いているっていうのは、まあ、簡単に言ったら愛情がたっぷりあります。まあ、驚いた時とかちょっと別としてね、うん、例えば仮にね、赤ちゃんを抱っこして顔を見るときっていうのは、千代さんどうなってると思います？世の中のお母さん、もしくは世の中のおばあちゃんでも、世の中のお父さんおじいちゃんでもいいんだけど、きっと目を大きく開けてると思うのよ。で愛情たっぷりのその視線を注いでると思うのよね。で赤ちゃんはその目を見て安らぎを求めるんだっていう。だから大きく開いた目っていうのは快適のサインですよっていうわけよ。赤ちゃんを見るとき目を細める人って見たことあります？
ないです。
ないよね、多分ないと思うんですよ。はい、うん、例えば公園とかで悪さをしているガキンチョがおったら目どうなると思う？多分細まると思うね。なんだあいつはつって、うん、そういうのがありますよっていうのが、まあ、あるかなと。うん、でまあ、分かりやすいところで重力に逆らうっていうのは自信の表れですよと。喜びだとか勝利とか意味していますよと。こうグッとこうやったりとか、足がね、ジャンプしたりホップステップジャンプじゃないけどスキップしてるっていうのもそういう感じね。逆に重力に負けてるようにダルーンってなってるっていうのは不安とか不快とかそのまあ敗北なんかとつながっていますよと。例えばスポーツ選手がなんか試合で負けて自分 そのロッカールームに帰ってくるときっていうのはきっと足取りも重いはずなのよ。きっと肩もズーンとなってるはずなのよ。うん、で顎も引いてて下に行ってるはずなのよね。うん、決してこうルンルンルンルンって帰ってる負けた、ね、選手なんていないと思う。負けた選手なのにルンルンしてるなんていないと思うのよね。うん、そういうのがあるので、まあまあまあそういうの知っておくと、まあ、ちょっと面白いかなっていう感じね。でもそのさっき言ってたやつも素人でもプロでもその FBI のプロの捜査官でも あの態度取ったからあいつは怪しいとか言って言うのは過ちですよと。人は騙せれるしいろんなものがあるから、もうその嘘が当てられるかどうか、この人は本音を言っているのかどうなのかとか嘘をついているのかどうなのかっていうのは 50% しか当たらないっていうふうにも言っていますので、まあまあ見抜こうと見破ろうとすると、まあ、もう 50% の確率ですよと という話ですからね、まあ、今の話はちょっと鵜呑みにする必要もなく、まあ、そういうのがあるんだなっていうちょっとエンタメ系で見ていただいて、で逆に自分が仕掛ける立場、権威を出す時っていうのはさっき言ってた、ね、親指 の, あのポッケの位置だとかそういうのがありますので、あの縄張り争いとかね、あのこう腰の位置とかあるらしい。あ、さっき の, その腰の位置とかもあれらしいよ、そのポッケやったかな、なんかである海外 の, そのホテルのそのボディーガード警備員かな、なんかその人が、はい、あのホテルの警備として配置されたんやって。そしたら、ま、支配人の人が、あいつおかしい、あいつおかしいとか言って、なんでだと。でそしたらそのちゃんと服も着てるしちゃんとしてるはずやと、はい、おかしい、なんかあいつ気に入らないって言って、で行ったんだって、言いに行ったんやって。そしたら分かったと、お前ポケットやと、ポケットに突っ込んでいるその手が親指が出てるかどうかでおかしいんだって言って、親指をそのポッケに入れるんじゃなくて、そのどうせ入れるならその親指を出せっていうふうに言ったら、あ、しっくりきたとか言って警備を守っている人とか、そういうあのやっぱ維持しなきゃ権力をねちょっとクッと出さなきゃいけない人っていうのは、そういう弱気になる姿勢っていうのを見せたらいかんよっていうのも踏まえてね、まあ、ちょっとそんなあの余談話みたいな感じですけどね、まあまあそんなんで、さあこういうのもあるんだなっていうふうにちょっと笑っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。